ご連絡ください。電話 06-6344-5811 または JALO で検索ください。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さて、オミクロンがすごい勢いで今ね、感染者も増えてるわけなんですが、
はい、
西村さんどうですか、視覚障害者の方々が感染対策という時にちょっと苦労する点なんかあったりしますか？
そうですね、普通の人だったら見て何がっていうのが分かるんですけど、私たちはとりあえず触らないと分からないっていうところが一番ちょっとネックなんですけどね、
はい、なるほどね、
はい、
ということはやっぱり常に、まあ、手洗いっていうことにはなりますよね。
消毒液を自分で持って歩くとか、
はい、
まあ、その辺の工夫は、ちょっとしてますけど、はい、
やっぱりその辺のところはしっかりやっとかないと最終的には自分に返ってくるところがあるので。
そうですね、
ね、
だから結果的にはそういうのを防ぐ予防するためにあまり出ないっていう結論に達したりもするんです。
そういうことになりますよね。
なるんですよ、
まあ、出ないというのも一つの策なんですが、
そうなんですけど、ね、
あまり出ないとちょっとね、気持ち的にもしんどくなってくるというのがあるのかなと思うんですが、
そこもあるんですけどね、うん、難しいとこですよね。
そうですね、
はい、
うん、そうか、やっぱり触らないとものがわからない、
わからない、
ね、触るとまあ言うと感染する可能性というのは高くなる、
はい、
うん、で常にやっぱり消毒をしていかないといけないと、
はい、
まあそれは皆さんもそうなんですけれども、消毒というのは大事なんですが、
はい、
より以上にものを触るというところから、
はい、
やはり気をつけなければならないというところがあるわけですね。
そうですね、ちょっと危険を伴うというか、
いうことですよね、うん、
気持ちの中でね、うん、どうしても大丈夫かなっていうのがこう無意識の間にそういう気持ちになってしまうので、
ええ、
だからその触らないようにしようと思った結局家の中にいてる方が安全かなっていう。なるほど、
そこに最終的には行ってしまうというね、
はあ、あまり、ま、あのどうしても言うとこは出かけますよ、
はいはい、
でもまあどっちでもいいかなっていう時はもうどちらかというとやめとこうかなっていう選択を私の場合はしてますけど。
ということで、はい、さあ皆さん感染対策どのようにお取りでしょうか。さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
触らないとわからないということですが、
はい、
もう一つやはりいろんなもの器具があっても音が出ないと表示などは見ることできませんから、
はい、
音で知らせてもらわないと困るということもあったりするわけですよね。
あ、それはもう、はい、う
ん、ということで今日はね、スタジオに日本ライトハウス情報文化センター林田茂さんにお越しいただきまして、
あ、はい、
で視覚障害者の皆さんのこんな、ま、音の出る生活に便利な器具がありますよというのを持ってきてくださっておりますので、
はい、
お話を聞いていきたいと思います、
はい、
林田茂さんです。こんばんは。
あ、こんばんは、
よろしくお願いします。
林田です、よろしくお願いします。
いつもね、あのお電話ではもうちょこちょこ出ていただいておりまして、はい、多分林田さんがこの番組では一番の登場回数の多い方かなというふうに思っておりまして、まずこの日本ライトハウス情報文化センターというところですが、どんなところかちょっと教えていただけますか。
はい、私どもは、展示図書館、あのいわゆる展示図書館になりますが、 音声の、図書であったりとか、あと点訳の図書であったり、そういったものをボランティアさんに、制作いただいて、そういったものをあの貸し出してるっていう風な、はい、サービスと、あと対面リーディングサービス、お越しにいただいて、で、持ってこられたものを、読むっていう風な、あと、代読代筆っていうのサービスもあります。
なるほど。
あと、大きいのは、機器や用具、そういったものを、展示、あと、相談ごとであったりとか、あと、そういったものを、自治体の方に申請する、そういった時に、そういったことのお手伝いとかをさせていただいているっていうふうなことで、あの視覚障害者関係の、いろんな、身の回りのものを、用意する、そういったところの、相談窓口みたいな形でさせてもらってます。
西村さん、
はい、
この日本ライトハウス情報文化センター、視覚障害者の方にとって大変便利なとこであるんですよね。
はい、そうです。はい、もう行ったら今もおっしゃってたみたいに、いろんなこう音声の出る機器とか便利グッズとか、いろんなものが自分でそれこそ触って、あの見ることができますので、はい、
いろんな情報も得ることはできるところなんですか？
情報もあの、うん、相談することによって、あのつないでいただいたりとか、はい、教えていただいたりとかはしますので、はい、あのぜひ行かれたらいいかと思います。
なるほど、
はい、
まあ、頼ることができる場所だというわけですね。
そうです、そうです、うんうん、そこはもう唯一頼れるところです。
唯一頼れるところという林田、
はい、
あのこんなお答えだったんですが、
はい、ありがとうございます。
あのところで今ね、そのコロナが、うん、大変、蔓延しているということもありまして、あのこちら情報文化センターの方でも何かこうコロナ対策とか、あるいは人数制限とか、はい、そんなことはやっていらっしゃるんですか？
そうですね、あの、コロナがなる前は予約なしにお越しいただくっていうふうなことをあの日常的にしてたんですけど、
はい、
まあ、コロナに、なりまして、事前予約制になっています。なので、やっぱフロアもちょっとあの、それほど大きくありませんので、そこが混雑しないように事前に予約をしていただいて、またあの、相談する内容もちょっと確認させていただいてお越しいただいてるっていう風なことで、なので、時間も少しちょっと、最大でも1時間半まで、相談っていう風な形でさせてもらってます。
まあ、そういう条件が今はついているということだけちょっと覚えていていただけたら、はい、行かれる場合はちょっと予約を取っていただくようにしていただけたらというわけですね。わ、はい、かりました。さあ林田さん、今日林田さんの前にはいろんな器具が並んでおります、うん、まあ、生活で必要なものということで持ってきていただいてるんですが、まあ、全て音が出ると、音で知らせてくれるということなんですが、じゃあ早速ですが紹介をしていただけますか？
はい、そうですね、今日あの持ってこさせてもらった音の出る、機器っていうのは、時計ですね。
時計、まず腕時計ですね、
はい、腕時計、
今林田さんがやっていらっしゃる腕時計、はい、それから
で腕時計、あと置き時計、
はい、
それと、計算機ですね、はい、あと、今、よく使ってる、体温計ですね。
体温計ね。
で、あと調理とかに使ったりもする、
測るですか？
測りですね、はい、キッチンスケール、
はい、
それとあとよく視覚障害者の方でもあんまハリキューされてる方もいらっしゃったりもすると思うんですけど、タイマーとは持ってきました、
はい、はい、というようなものをずらっと持ってきてくださってるんですが、じゃあどれから参りましょうか？
そうですね、うん、じゃあちょっとあのよくあの使うっていう風な時計持ってきました、
これは西村さん、時計、腕時計は必要ですよね？
時間ね、はい、
まあ、あの西村さんよくちょくちょくこう時計を触ってるの見たことあるんですが、
はい、で本当にこれあの結構時計もですね、あのこれはインテックのグルスの時計になるんですけど、はい、これ見た目もねすごくおしゃれな感じで、
普通のいい時計です ね、
見た目も、うん、あのまあ、あのかっこいいなっていう風な感じの時計で、かっこいい時計になってますね、
はい、
でここのリューズのところ、ボタンのところですね、上のところを押すと、
はい、
11時13分、
はあ、
っていう風なこちらのような形で音を読み上げます。あとこちらですね、時間、読み上げた後もう一つ下のボタンを押すと
1月25日火曜日、
はい、っていう風な日付も読み上げてくれるっていう形になります。
ほ、これは全部読み上げてくれる。
そうですね、
はい、西村さんも時計で読み上げの時計は持ってはりますか？
いや、私まだ読み上げじゃなくて、見て、うん、だから、なんていうか白黒反転しているような文字、うん、背景が黒で、文字盤が白、
はい、
でまだなんとなくぼわっとわかるんで、
なるほど、
まだそれなんです
けど、なるほどなるほど、
はい、
うん、でこれ今ねおっしゃられたみたいに、こちら背景が黒 で、
黒で、ね、
文字盤のとこが白になってて、
数字は白ですね、は
い、なので、
は
い、これもロービジョンの方でもちょっと見たらわかるような形にもなっていますし、もちろん色違いもあります、
はい
はい、でも音でも確認できるっていう風なこと で結構視覚障害の方は時計今ちょっと胸元で見てましたけど、外とかで聞いたりするときは耳元で聞くっていう風な形を取るっていうのが、まあ、聞きやすくなりますので、
はい、
まあ、そういう風な使い方もありますよっていう風な、まあ、こういう風な使い方で音が出るのがちょっと嫌だなっていう風な、例えば学生さんとかね、ちょっと音が出たらいつもクラスの中で音が出たらちょっと目立つなっていう風な、うん、触毒式のものもあったりします、
はい、なるほど、これが腕時計です、はい、音が出る腕時計、はい、さあ続いては
あと時計、置き時計ですね、ちょっと押してみます、はい、
午前11時14分です。
はい、これ音喋ってくれます。
はい、
置いてるものでちょっとボタンも大きいですし、テーブルとかに置いといてトンと触ると音喋ってくれる。
は
い、でこれ触ってるところ今1回でしたけど、これ2回押してみます。
温度は18度。
へえ。
46% です。
はい、この時計、セイコーの時計なんですけど、これは温度と湿度を言ってくれます。
温度湿度、
はい、結構湿度をね、こういう感染とかがあったりすると気になる人とかもいらっしゃったりするので、はい、そういったのがあったりで、この置き時計はオートスピーキング機能とかいうのもついてて、西本さん知ってます？オートスピーキング機能。これね、15分ほど音声で、1分経過することに言ってくれます。
ほう、
なので例えば出かけます、で、6時に出かけなきゃいけないっていう時に、例えば5時45分ぐらいにオートスピーキング機能ポンと押してくれると1分ごとに言ってくれますんで、あ、もうすぐこれやらなこれやらなとかいう風なのを教えてくれたりもする機能がちょっとついて、1
分ごとですか？
1分ごとに言ってくれます。
世話しないですね、
なので出勤する時とか、
はいはい、
そうちょっと出かけないといけないとか、ちょっと時間気にしてる時とかは、
はいはいはい、
ちょっとこういうのがあるとちょっと便利かなっていう風な、
私らも家出る時テレビなんかついてましたら常に時報のところチラチラと何回もやっぱり見ますからね。
朝ちょっと気にな
りますよね。出かける前はやっぱりずっと時計を、
ね、
見ながらやりますからね、
はい、で今ではねズームとかオンライン の、はい、会議があったりする時に、
はい、
ちょっと他で暇してる時に、まあ、ちょっともうそろそろ用意しなきゃないとかそういう風なこともちょっと使えたりする、まあ、そういったちょっと便利な機能もついてたりします。
気温湿度まで分かると音で伝えてくれる、うん、ということですね、はい、さあ続きましては、
続きまして、あとコロナもありますので体温計ですね、
はい、
はい、でこれ普通の、オムロの体温計なんですけど、これスイッチ入れます。
測ってください。
で今測ってくださいと言いました。でこれの場合は体温を時間になったら言ってくれます、
はい、
ピピピっていう風に、まあ、音が鳴って、教えてくれるんですけど、この体温計、短時間でわからないんですよね。普通の体温計って予測式で測ってます。でこれは実測式なん で、
うん、
で正確に測るためにずっと入れとかなきゃいけないです、
はい、
最低でも6分ぐらいかかります。
6分ですか、は
い、ちょっと長いっていうのがネックなんですけど、ただ正確に測ってくれます。
そうなんですよね。やっぱり10秒20秒で測れるやつっていうのはだいたいちょっとアバウトなところがあるらしいんですよ、
うん、そうなんです。
正確に測ろうと思ったらそれぐらいの時間は必要だと聞いたことがあります、
うん、そうなんです、
はい、
なので、まあ、これで測るとちょっと時間かかるんですけど、
はい、
しっかり温度入れてくれます。で音が鳴ったなと思って、まあ、脇から外してもらって、
はい、
音声ボタンを押すとその温度を言ってくれるっていうことで、まあ、こういった体温計があります。
今体温計は必要ですよね。
です
家出る時には必ず測ってとなりますと、はいはい、これは必要ですよね。
そうですね、
うん、
はい。あと持ってきたのが計算機ですね、
はい、
で計算機ちょっと今この計算機なんですけど、数字のところ1234567 8って5のところにやっぱりちょっとポチがついてて、
はい、
今5番はここですよっていうふうなのが分かったりします。
はい、
じゃあちょっとやってみます。例えば1+5とかいうふうにで、あとイコール押す。 まあ、あの15とは読みませんけど15っていう風にもちろん掛け算割り算とかもしてくれますっていう風な、はい、でこれでまあ計算することもできますよっていう風なのと、あとちょっとこれオプションで、
ただいまの時刻は午前11時18分です、はい、
時間も言ってくれたり、これ日付も言ってくれたりします。
はあ、なんもう全てさっき紹介してもらったやつまとめてくれるところがある
ちょっとそういった機能もちょっと言ったりしてくれますっていう風な、
なるほど、
はい、っていう風なことでやっぱ計算機ちょっとあると便利だなっていう方もいらっしゃったりするんで、そういった時はこのようなものを紹介してます、う
ん、ちょっと戻りますが、はい、体温計というのはお値段はどれぐらいするものなんですか？
体温計はですね9000円になります。
9000円、はい、まあちょっと普通のものよりは高いですよね。
そうですね、はい、
でも9000円でまあ音がはっきりと出るということですからね。
そうですね、あとまあ障害者手帳とかお持ちの方だったら、うん、あの申請の対象になりますので、はい、ちょっと等級にもよったり、自治体によってはあの、相談しなきゃいけないこともあるんですけど、認められているところもあります、はい、なのでそれであったらあの、自治体の補助を受けながら購入することができますので、そういったこともちょっとご相談いただけたらなと思います。
もうこれも情報文化センターに行きますといろいろその補助のね、うん、お金のことも相談に乗ってもらえると、いうことなんですね。
そうですね、
わかりました。
時計とか体温計は補助を受けられたりします、
うん、はい、ちなみにそのさっきの計算機はおいくらするもんなんですか？
計算機は3900円ですけど、はい、これはね補助の対象になっていないんです。
あ、なるほど、
は
い、なるものとならないものがあるわけですね。
そうです、そうです。なのでそういったこともね、うん、ちょっとご相談いただけたらというふうに思ってます。
わ、
う
ん、かりました。さあ続きまして、
続いて、キッチンスケールですね、はい、あの結構料理する方もいらっしゃったりもしますので、ちょっとスイッチ入れます。
電源がオンになりました。
はい、
で測定準備完了。
でこれでちょっと時計乗せてみます。
333g、
はい、これで
さっきの時計がね
でこれが例えば、料理する時のボールだったりするとします、はいはい、でボールだったりするとここに、小麦粉とか入れたりしますので、うん、その時はちょっとこのボタンを押し直してゼロにするんですよね、はい、だからボールの重さはゼロにして、
なるほど、
小麦粉入れる時はその小麦粉の分量測る、そういう風な測り方もできます、はい、
なるほど、それ大事ですよね、はい、
ね、結構あの料理する方も結構いらっしゃったりしますのでね、うん、っていうふうなことで、これはね6600円です。
なるほど、はい、でもあの測りというのはちょっと料理するときには西村さんやっぱり必要ですよね。
必要ですよ、うん、これはだからすごく音声で言ってくれるから、私大好きなうちの一つなんです。
あ、やっぱり必要アイテムの中の一つなんですね。
だから粉もんもそうだけど、液体の方も測れるので、うんうん、はい、その辺測ったりするのに必要なんです。
なるほどね、
結構人気の商品になってますね。
わかりました。さあ続いていきましょう、
はい、で次にあのタイマーを持ってきました。これはこの、冬って言いますか、この2月ですかね、新しく発売されたものになります、はい、これインテックの音声タイマーになります、
はい、
で視覚障害の方はね結構あのタイマーあの、要望される方多いです、はい、
持ってあります？西村さんタイマーは。
私はそっちの古い方、
古い方はねこれ、タニタの古い方を持ってきました。そうそう、でこっちの方はどういうものかというと、
これはよくは皆さん冷蔵庫の中にペシャッと引っ付けられてるような形の四角い形のもんなんですが、
そうです、う
ん、
もうボタンも3つぐらいしかないので、
はい、
こうまあ、例えば5秒しましょう、
はい、
今5回ビープになりました、はい、でスタートをします。で今4321、まあ、このような形で分かります。
何回か押すことによって何秒ということが、
そうそうそう、何分とかね
というふうになるわけですね、はい、自分で数えなあかんわけですね。
そうです、そうです、
何回押したかっていうのを。
そうなんです。
でも間違える場合も出てくるかも分かりませんよね。
そうなんです。でやっぱりあの、音だけじゃちょっとあのビーポンだけだったらちょっと難しいっていうふうな、もっと正確に分かりたいとかいうふうなのがいい方法もあって、はい、で今回持ってきたのがその音声時計です、
はい、
でこれの場合はちょっと四角くてボタンにも、上下スタートストップがあって、タイマー音ボタンとかいう風なのもあります、
はい、
でちょっとタイマーかけてみます。
タイマー設定、
でタイマー設定今から分設定しますよっていう、分の時間入れますよとかいう風なのもできます、はい、でちょっと秒にしたいと思います。はい、で秒設定、これ10秒単位になりますけど10秒、
はいはい
はい、でこれで設定完了にします。なので今10秒設定したっていうのを音で分かります、はい、
設定終了、
はい、で設定しました。でこれでスタートをします。 で、ここでボタンを押すと今何秒経過かなっていうのも教えてくれます。
あ、なるほど、うん、ほう
で時間になりました、はい、でなりましたよって言ってこれストップをします。でストップをしてから何秒経過したかも教えてくれます。
へー、はい、
なのでボタンで、ボタンを押すと、今何分、今どこのボタンを選んでるかも教えてくれますし、音でも伝えてくれますし、バイブレーションでも伝えてくれたりもします。
これは間違いなくタイマーが押せると、はい、ちゃんとあの音声でその押した時間を言ってくれるので間違うことはないというわけですね。
そうですね。で10分ほどタイマーしてても、はいはい、あの途中でちょっと触ると、あ、今5分残ってますっていうふうなことも分かったりします。
なるほど。
すごくあの使い方は便利です。
そうですよね。あの10分ぐらいのなんかこう電子レンジなんか調理してる時に今何分ぐらいだったかなっていうのは気になるところですからね、
うん、そうですね、
うん、でそれが分かると、
それが分かりますので、
あ、これいいですね、
はい、なのでちょっとこれ、うん、あのまあ視覚障害の方でね、あんまハリキューなんかもされてる方もいらっしゃるので、その時にちょっとタイマー必要っていう方も結構いらっしゃったりするので、
はい、仕事上ね、
耳元でこう自分だけ聞くいうこともできるんですか。
ねこれはですね、耳元ではイヤホン、あ、そうですね、イヤホンはないので、まあ、音で聞くっていう感じになりますね、はい、イヤホンジャックがないので。
ちなみにそれはおいくらするもんなんですか。
これは3300円です。
3300円、
はい、ちょっと高いですけどね、はい、あのタイマーにしては、もうちょっと使い勝手はいいのかなっていうふうに思ってます。
それは補助はあったりするんですか。
これはね、
ないです
ね。ないですね。
なるほど、うん、あったりなかったりしますんでね、はい、この辺は、まあ、あの情報文化センターの方で、はい、お話聞いていただけたらなと思いますが、
はい、
なんかいろいろ持ってきてくださいました、
はい、本当これ以外にもね、音の出るものであったり、うん、それこそあの、今ではスマートフォンであったり音で確認できるもの、あとパソコンも使えたりもします、音で使えたりもしますので、はい、あのそれ以外に体重計もあったりとか血圧計があったりとかいろんなものあったりしますので、こういったものないかなっていうふうにご相談いただけたら、まあ、私どもでこういったもので、使えるものありますよっていう風なのをご紹介したりっていう風なことはできるのかなと思ってます。
今、
はい、
あの測る酸素飽和度、あれの音声ってあるんですか。
あれね、
まだ無理、
ね、ちょっと今あの把握はしてないんですけど、ただあの体温計とかいうのもあのスマートフォンと連動させて使うとかそういう風なものは結構出てきているので、
はあ、
なのでスマートフォンで連動させてスマートフォンで、出てる表示を音声で読み上げさせるとかそういったものもちょっとあるのかなと思うので、ちょっと今ねその酸素 の, あの測るやつはちょっと分からないんですけど、
指先に、ね、
体温計とかはねちょっとあったりもしますね、
はい、なるほどね、
体温計は持ってるんですけどね、うんうん、よく言われるでしょ酸素飽和とか、
はい、
うん、あれがあの市販されてるやつは全く何も言わないし、
ね、
ちっちゃいところに出てる、うん、表示されてるからなおいつも見えづらいので、うん、あれも音声があればいいのになって個人的には思ってるんですけど、
この辺は林田さん通じて上に行っていただいて、
はい、
また製品を作っていただけたらなと思いますが、はいはい、まあいろいろ持ってきてくださいました、はい、このように日本ライトハウス情報文化センターでは、お尋ねますともういろんなことに相談乗ってくれはりますし、皆さんの便利な商品というのも実際に触れたり使えたりっていうことも可能なんですよね、
は
い、
そうですね。
あのこの情報文化センターお問い合わせの電話番号を教えてもらえますか。
はい、電話番号の方が06-6441-0039になります。
6441-0039、はい、大阪06-6441-0039番、
はい、
こちらの方にお問い合わせいただけたらなと思っております。
あと開館時間ちょっとお伝えしてもいいですか。
はい、どうぞ、
はい、私ども火曜日から土曜日になります。で、時間の方が10時から、午後4時になります。はい、で予約制になっていますので今は事前予約でお願いいたします
ということなんですね、はい、ぜひあのこういうところがあるので視覚障害の皆さん 利用していただいて、もうね、はい、せっかくある期間ですから、
はい、
どんどん積極的に利用していただいて、より便利な生活をね、していただけたらなと思っております、はい、日本ライトハウス情報文化センターの林田茂さんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田敏晴でした。ではいつものように栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今へるを雪に変えて、あの空に羽ばたいてゆけ。さあ燃やせ君の
皆さん、ラジオ大阪のホームページ見ていただいてますか？ラジオ大阪の各番組ではホームページに出演者やスタッフの日記を書いたり、番組で紹介した話題や曲のリスト、ゲストの予定など、皆さんに楽しく見ていただける工夫を凝らしています。パソコンやスマホからラジオ大阪と検索してホームページをご覧になってください。ラジオ大阪の面白動画などラジオ大阪チャンネルも見ていただけますよ。各番組のページからメッセージを送ることもできますので、番組の感想や皆さんの身の回りの出来事などぜひお送りください。イベント情報などのお知らせもたっぷりです。ラジオ大阪のホームページ、あなたからのアクセスをお待ちしています。